1月3日月曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。そして明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
2022年も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この2022年もですね、朝8時から平日月曜から金曜日までは、飯田浩司の OK 浩司アップ8時まで生放送でございますね。12月31日が金曜日だったんで、はい、もう土日を挟んでいつも通りという感じでね、今日もまたお仕事という方もいらっしゃるでありましょうし、あるいはね、正月の中でたまたま6時にいつも通り目覚めちまったよっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんが、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、そんなこんなでですね、土日を挟んでという感じで、まあ、サイクル的にはですね、我々全く同じサイクルでやっているという感じでありましたが、まあそうは言ってもね、やっぱりこう世の中がね、これだけ華やいだ季節になると、なんとなくね、我々も少し、正月気分というものがね、ほとんど寝正月みたいな感じだったんですが、
そうなんですよ ね、
やっぱいつもそうなんですけど、こう平日の寝不足を土日で取り返すっていう生活をしてますと、
うん、
全く同じような感じで寝ちゃうわなっていうね、
寝ちゃうんですよ ね、
予告通りですね、私は12月31日の日はちょうど夜の7時ぐらいにですね、近所のイオンに繰り出しまして、そうするとやっぱりね、ものすごい勢いでこうシールを貼っていくっていうお兄さんまあしかもですね、ちょうどそのタイミングっていうのがシールを貼り出すところだったんで、もう我が家はですね、野菜を買う班と、魚売り場に貼り付く班を、まあ、夫婦で分けてですね、
手分けして、
そうそうそう、あんたちょっとそこでもう偵察隊でいなさいとか言って、
偵察隊
で、それでまずブリが半額になりましたみたいなねじゃあちょっとこのブリの柵をこれなんつって野菜売り場のこう先輩のところに店に行って、まあ、とりあえずはこれはキープだみたいなね。でその後やっぱね、敵もさるものというか、こう最初にブリとかサーモンから行って、
はい、
大トロ中トロはね、最後に取っとくんだね。
そうですね、
そういうもんだなと。
そういうもんですよね。
ギリギリまで定価で売りたいと、やっぱスーパーで働いてらっしゃると、
スーパーで学生時代アルバイトしてた身としては、まあ部門は違いましたけど、そういう感じはね、ありましたよ。
やっぱり、
あ、
いつ始めるかっていうこのタイミングもね、
そうタイミング大切ですからね。
やっぱ見てるとさ、はい、こうザーッとこのサーモンに群がる、ブリに群がるって、そのこう一旦波がこう吐けた後にやおらマグロに行くみたいなねああそういうもんなんだと思いながらですね、じーっとこう、でもじーっと見てるとやっぱり不自然だから、まあそこはですね、こういろんなこうね、お正月の送りきんとんだとかそういうのこう見ながらですね、こう常に牽制球を送りながら、
うん、
最終的になんとかゲット
して、何のやり取りしてるんですか一体、大晦日に、
大晦日に
ね、美味しいものをゲットできたんですか最終的に。
いや、ありがたいことに、
よかったよかった、
本当に魚祭りみたいな感じでそれと扱んでね、もういい具合にやって、で、まあ、新年明けてですね、近所の神社にお参りに行ってみたいなことやってました。で昨日は清水美智子さんが、武道館公演があって、私ちょこっとだけなんですけれども、ちょっと映像の方でですね、お手伝いをさせてもらったんで、そこのところをですね、あったもんで、ご縁があったんでちょっと見させていただいて、
はい
はい、そしたらメールもいろいろいただいてましてですね、ラジオネーム神阿部77さんは品川区の東品川から、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日の清水美智子さんの武道館ライブ行ってきました。まさか飯田さんが出演してるとはびっくりです、どっこいショッピング面白かったです。ショッピングのパロディみたいなものをやってまして、
インチキ通販番組ですね。
待って待って、インチキっていいんじゃないよ昔ずいぶん前にツアーに合わせて撮らせてもらったことがあったんですよ。
そうですよね。
でその部分はですね、YouTube に上がってたりなんかしますが、どうせだったら新しく撮り直すんだ、
新作ですか、
ということでですね、また真剣にふざけておりますんでよかったらぜひライブにお越しいただければと思いますし、また昨日のライブの模様はなんか4月になるとワウワウでやるんだっていう話がね、
そうですか、
そう、告知されてたんで、まあ、そこの部分で見られるかもしれませんが、一つよろしくお願いします。妻と娘 娘と3人で行きました。妻と娘はこの人誰って感じでしたが、私は一人で笑ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。ああいうものはですね、こう、クスクスと、裏笑いみたいな感じで笑っていただけるととっても助かりますんで、今年も楽しくもためになる放送よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ今年も、一ついろいろね、まあ、あるでしょうけれども、笑って楽しく過ごせるようなね、はい、毎日を目指して、一緒に頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん、6時半過ぎからご登場。まずは2022年の岸田政権について展望します。そして7時台取り上げるニュースですが、地域的包括的経済連携 RCEP が、1月1日に発行となりました。そして年末に行われた米ロ首脳電話会談について、さらには中国習近平国家主席の新年の演説、そして1月1日に亡くなられたチ・イ・ミョングンさんについて、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、お正月から河野克俊前統合幕僚長が登場、2022年の日本の安全保障について伺ってまいります。
今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。そしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙入ってまいりました。まあ、1月3日の紙面で、しかもね、1月2日は一般紙お休みというところで、まあ、各紙バラバラ、そして特集記事で一面を作るという感じに当然ながらなっております。朝日新聞は、未来のデザインという特集、まあ、これあのね、1月1日の紙面から、ずっとやってますが、動物がいる日常に潜む影ということで、まあ、確かに、これだけ緑が多くてと、でもう雑木林に雑草も生い茂るというようなことっていうのは、これね、コメンテーターで、番組に来られる佐々木俊直さんが指摘してましたけど、江戸時代はもっともっとハゲ山で丸裸だったんだよと、いうことで、これだけ緑にあふれている日本というのは実は、有史以来稀なこともあると、まあ、しかもこれだけの人口を抱えながらっていうのはね、いうところで、まあ、逆にね、獣害というね、いう問題もこれ発生しているというようなところで、まあ、神戸の夜景を見下ろすようなところでイノシシがいたみたいな話が出ております。それから豊かさ歪む世界という読売新聞のキロの資本主義という特集の第1回、マンハッタンじゃ逸失が194億円というですね、まあ、確かに富裕層への富の集中が進んでいるってことは世界的に言われてます。日本は相対的に言うとまだそれが、そこまで深刻ではないと言われながらも、ただいろんな統計を取ってみると、例えば子どもの6人に1人が貧困なんじゃないかというような指摘があったりとかですね、いうことがあります。確かに、まあ、かつてその、まあ、一般的なこう家庭のモデルとされていた、お父さんがいてお母さんがいて子供が二人っていうような、で、一軒家に住んでっていうですね、まあ、それこそドラえもんだとかクレヨンしんちゃんのモデルなわけですよ。で、一軒家に住んで車があってみたいな、もうあれが上級国民じゃねえかっていうふうに、指摘される時代になってしまっているぞっていうのは、ここ20年30年の成長がなかった、その現況が一体何なのか、緊縮に、よるものなのか、あるいはね、よく、まあ指揮者が言うようにですね、イノベーションが全くなかったんだとか、まあでもその発端となったのは結局コストをどんどんどんどんカットしていくっていう姿勢で、賃金も、設備投資も何もカットしてったっていう、でそれがもてはやされたっていうのは結局メディアが持ち上げたじゃねえかみたいな話も含めてですね、いろんなことを思うところでございます。で、気になるニュースなんですが、毎日新聞がですね、年末からこれ、特集を組んでました。オシント新時代、オシントっていうのは、オープンソース ースインテリジェンスの略で、これ公開情報をもとにして、いろんなですね分析をこうしていく、それによってこう社会のありようであったりとかが分かってくると、まあ情報機関がやる、一環なんですが、1月1日の紙面、この1月1日ってほら新聞ものすごく分厚いね、特別版も含めたものをこう配るじゃないですか。で、結構各紙特集面で力を入れるとか、まあ昔の話ですけれども、ここに向けて、まあメール、まだインターネットなかった時代ですが、ここに向けてものすごいスクープを放ってくると。まあかつてですね、神喰い、オウム真理教の、まあオウムのですね、地下鉄サリン事件が起こる、その年のまさに正月だったんですが、松本サリン事件というのがその前に起こっていて、でそして、オウム真理教が、富士山にある神喰式村で、これ何かやっていると、で、これに対して、強制捜査が入るんだというような、まあ、スクープをかっ飛ばしたということが、まあ、逆にそれがね、いろんなところで波紋を呼んだということもありましたけれども、まあ、そういったスクープをドーンと1月1日に打ってくるっていうのが、まあ、かつては、まあ、いろんな新聞がこうね、しのぎを削ったところでありましたが、まあ、最近はネットがあるので、そこでこう速報性というよりも、掘り下げた記事を書くというところに力を入れているようなんですが、毎日新聞のこのおしんと新時代のですね第2回が一昨日の1月1日の一面だったんですが、ロシアがヤフコメ改ざん天才という記事を書いてます。でこれ政府系メディアが工作かというふうに書いていて、どういうことなんだと思って見てみるとですね、ヤフーニュースってあるじゃないですか。であれにコメント欄、いわゆるヤフコメというやつですよ。でニュースの記事本体があって、そこに対していろんな人がいろんなことを書き込むというで、まあそれがね一部こう誹謗中傷になったりなんかするってことがあるんで、 AI を通じて、まあ削除したりだとか、あるいはコメント欄閉鎖も判断したりとかっていうのを、やるというのが、まあ去年あたり話題になっておりましたけれども、この記事はですね、そのヤフーのコメント欄も含めて、ロシアのニュースサイトがロシア語に転載をするときに、記事本体じゃなくって、その日本の読者はこんなコメントをしているぞっていうところをちゃんと訳しゃいいんだけど、ちゃんと訳さずに、なんか読者を装ってですね、自分たちのこう主張みたいなものを書き込んでいるという記事なんであります。だから、まあ、都合のいいところをですね、こう、まあ、ある意味改ざんをしていると、改ざんして訳しちゃってると、訳というにはあまりにもひどいということで、それをこう書いてるんですけれども、ただ、それだけをパッと聞くと、あ、何、ロシア語に翻訳して、ロシアの読者のためにやってるところで改ざんしてんだから、これ日本には何の影響もないじゃないかというようにも思いがちなんですよ。で、確かに私もそんな風に思いながらですね、3面に続くって書いてあるんで、3面まで読んだんですけれども、そうするとですね、まあ、こういったことがロシアのニュースサイトに載ります。で、さらにそれがロシアの国内でいろいろとこう転載されていくと。で、そうすると、実際そんなことは書いてないのに、今回この取り上げられている記事がですね、例えばロシアと中国の艦隊が、津軽海峡を越えて日本を約一周をしたという記事が出たと、まあそれ番組でも取り上げましたよね。でこれに対して、書き込みの中で、いや中ロの狙いは、日本の自衛隊じゃなくって在日米軍が狙いなんだっていう書き込みがありましたと。でそれをこう記事の中では、さらにこう改ざんをしてですね、日本に駐留するアメリカ軍基地が問題なんだ、基地をなくしてください、そうすれば全て行くだろうというふうに読者は書いてますというふうに書いてる。で、これがロシアのこう国内でどんどんと転載されていって、おおそうか、日本の国内にもアメリカの基地がダメだっていう人たちがいっぱいいるんだと。で、それに対して、こう活動しているロシアの外交っていうのはうまくいっているというふうなイメージをつけると。でその記事が例えばたまさかアメリカの人たちの目に留まったならば、なんだ日本の人たちはアメリカ軍に対してあまりいい思いを抱いてないじゃないかと、ロシアの新聞だってこう書いてるぞっていうことになると、日米が離反していくとですね、なんか情報が回り回って、逆風が吹いてくるというようなことが起こってもおかしくはないと、そこで、日米分断煽るろというふうにですね、3面の見出しには書いてあると。なるほど どというですね。ね。で、まあコメント欄を悪用して架空の世論を作り上げるというのは、手法もコストも安いというふうに、藤代博之法政大学教授が指摘をしております。この記事の中でですね。で、まあこういったこと、偽情報は安全保障の問題なんであると。で、この記事のですね、最後締めのところで書いてあるのは、こういった分断はもともと世論が分断しやすいところで起こると。そして選挙などその世論が表に出るところのタイミングを合わせることで出てくると。で、そこでこう引き合いに出ているのがですね、沖縄なんです。今年選挙がたくさんあるという中で、公安調査庁も、まあ、琉球独立を求める日本の団体と、中国の一部勢力、沖縄の帰属は未解決と主張、関心を持つ中国の研究機関が関係を深めていると、紹介をしていて、日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいるというふうに指摘をしていると。毎日新聞随分骨太な記事書くなというようなね、それも一面から、展開しているっていうのはなかなかこれ、読ませる記事でありました。以上、ここが気になるでした。
ここが気になるプラス、この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリストの須田慎一郎さんです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
こちらよろしくお願いします。
いやー、1月3日からすいません。
いやいや、真っ暗ですよ本当
本当真っ暗という感じでね。さて、今日はですね、2022年のまず岸田政権について、まあ新年のね、所感も年頭所感も出ておりますけれども、さあこの政権、須田さん、どうなっていくとご覧になってますか。
まあ年頭所感ね、はい、まあ聞きまして読ませていただきましてですね、一言で言うと、薄口政治評論家って仲のいい友人がいるんだけども、はい、薄口所感だねこれね
薄口所感
ペラペラだなっていう感じがしてならないんだけれども、はい、だから具体策というかですね、これをね、聞いて、まあ、いろいろとですね、期待するメニュー、ね、満載なんだけれども、
はい、
じゃあ具体的にどうやっていくのか、それはそうね、言うのは簡単だけど、行うのが難しいんじゃないのというような、所感なんですけども、最悪を想定し、慎重にも慎重を期すというね、
はい。オミクロン株対策。
はい。まあ、これ、オミクロン株対策だけじゃなくて、これこそがでね、岸田政権の要諦なのかなと。ポイントなのかなと。
なるほど。
だから具体的に何かこうリスクを取って、はい、チャレンジしていくっていうことがなんか、伺えないなという感じがしてならないですよね。だからまあもちろんね、景気対策であるとかオミクロン株対策であるとか、
はい、
まあいろいろとですね、まあ難問というか関門が、山積してるんだけども、それに対してあんまりこう攻めていくというよりも守りに徹する、
はい、
じゃあなぜ守りに徹するのかっていうと、やっぱり7月のですね、参議院選挙、そこに向けてはですね、とにかく安全運転で行こうというね、
はい、
まあそういうような方向性だけは伺えたかなという感じがしますよね。
これそうなると、まあ、参院選までは何か劇的に物事が動いたりとか、そういうことはなさそうという感じですか。
そうですね、ですから、まあ、もう守りに徹するということなんじゃないかなと思いますけどね。だからその上でね、どうなのかな、はい、特にオミクロン株というかですね、まあ、新型のですね、コロナウイルス対策に関して言うとですね、
はい、
要するに世論動向を見極めてですね、その都度その都度微調整していく。微調整っていうとなんか聞こえはいいんだけれども、
はい、
なんかこう迷走しかねないね、そういう感じも伺えますよね。
まあ、受験生のね、その受験をどうするってところも、最初オミクロン株濃厚接触者の人でも受けさせませんと、追試などで、考えてくださいというような通知が出たけれども、それが週明けに撤回されるという
の
が
ありました。そうですね。だから航空機のね、
はい、
まあ、これは去年の話だけども、それの話だけれども、まあ、外国民についてもどうするのかっていうところも迷走したし、
はい、
だからそのあたりはですね、結局まあとはいえね、それをきっかけに修正を図ったことで、まあ世論のね、反発っていうのを収束したわけだから、
はい、
まあ間違いっちゃ間違いじゃないんだけども、まあそれでいいのかなっていう感じがしますよね。
北京オリンピックに対してのね、スタンスっていうのも、2週間余り、3週間近く、どうすんだどうすんだってアメリカが出してから時間がかかりましたね。
だから中国に対するね、
はい、
まあ、中国だけではないんだけれども、まあ、
先
制国家に対する先制、ね、人権宣言に関してもですね、
うん、
これもですね、なんか腰が定まってないなっていう感じがしますし、
うん、
だから結果的にこれが果たしてこう、
はい、
選挙にどう影響するのかっていうところなんですけどね、
うん、
まあ、期待通りに物事を運ぶのかどうかっていうところだけども、ただそれをなんか助けてるのが野党 みたいなね感じがしてならないですよね。野党の方もどうも迷走しているしと、
まあ、せっかく国会があったけれどもどこまで追及するのかどうなのかっていうのが、
だからその提案型っていうのが、どういうふうになるのかね、
はい、
でやはりここへ来て浮上してきているのが、あの憲法改正ですよ、
はい、
やっぱりその憲法改正をどう位置づけていくのか、果たして国会でそもそも議論は進んでいくのかどうなのかね、で結果的に参議院選挙と国民投票法が同時だなんていうね話もちらちら出てきてるけども、まあそこまでね、
はい、
議論は煮詰まっていかないだろうなという感じもしてならないですね。
ねえ、そうするとゴールデンウィーク明けに発議できるのかっていうような、まあ、スケジュール感も出てきますもんね。
そうです、で、そうするとこの通常国会でしょ、だから通常国会でそこまで踏み込めるのか、そもそもね、自公でそのあたりのすり合わせは進んでるのかどうなのかっていうところもあるでしょうしね。
そして、まあ、外交についてですね、新時代リアリズム外交っていうふうに打ち出していらっしゃいますが、他方そのアメリカ訪問がいつまでたっても決まらないってことはありますよね。
そうですね、だからそのあたりもですね、まあ、アメリカ側の事情はあるにせよですね、なかなかそのあたりについて見通しがつかないっていうことも、やはりじゃあ日米同盟ね、
はい、
どうなっていくのかっていうところにもちょっと影を落としてるかなと思いますけどね。
まあね、日米同盟、さらにはその中国に対してというあたり、まあ、今日の、ね、項目の中にも入ってますんで、いろいろ解説いただければと思います。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年末年始ね、さまざまいただいておりますが、こちら、乃木ぼっこさん、市川の51歳男性の方ですね、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。飯田さん、新庄さんの格好は振袖ですか、教えてくださいといただきました。いや、そんなことはなく洋服なんですが、
すいません、
昔あれですね、振袖着て正月出社する女性社員っていうのが、なんか各社いましたよね。
でやっぱり今あれ問題になってんじゃないの。
あ、そうね、それ着付け
にするにも
ね、お金もかかるだろうし、というのもね、あるし、
これでやっぱり俺も振り袖着ていきたいな
と。おお、なるほど。紋付きじゃなくて、
紋付きじゃなくて
振り袖で、まあ縁起物です、
縁起物です。でも新業ね、あれは振り袖は、やっぱり独身で若い時にしか着れないんだから。
ああ、そこ言えますよね、
あの振り袖はね。
確かにね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。改めましておはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
では
次第最初に取り上げるニュースはこちらです。地域的包括的経済連携 RCEP 発行。日本や中国、 ASEAN などが参加する地域的包括的経済連携 RCEP が1月1日午前0時に発行となりました。日本にとっては中国、韓国と結ぶ初めての経済連携協定で、貿易の拡大による経済の押し上げ効果が期待されております。 RCEP 2022年のスタート同時に発行ということになりました。
はい、まあ、これについてはね、繰り返しこの番組で申し上げている通りですね、貿易をね、自由貿易をやるにあたって障害になっているのは大きく2つあるんですよ。1つは、今回の RCEP で問題になっている関税ですね、税金をかけてですね、外国製品が入ってこないようにするというね、関税障害ですね、そして、2つ目が非関税障壁と言われているもので、関税そのものは低いんだけど、税率は低いんだけれども、要するに国内のさまざまなルール ールといったらいいんですかね、法律といったらいいんですかね、うん、そういったものがあるがゆえにですね、入ってきたくてもあるいは輸出したくてもできないというね、はい、状況、ここ近年はですね、もう関税というのはほぼほぼ WHO のね、うん、あの枠組みの中で、非常に低くなっているためにですね、うん、あまり、まあ影響 WTO ですね、
はい、
の影響でですね、ほとんど低くなっているためにですね、あまり障害になっていない、ですね、でその一方で国内のルール、例えば、日本でいうとかつて言われたのが、うん、流通経路の複雑さであるとか、あまりにも厳しい安全性であるとか、
はい、
そういったものがですね、外国との基準と違っているためになかなか輸出できない、うん、まあ、これで日米貿易摩擦っていうのが、激化してきた経緯があるんですけれどね、
はい、
そういった意味で言うとですね、もうこの RCEP これ走り出してみないとその結果効果っていうのは見えてこない。なぜならば、
う
ん、関税に大きく焦点が立っているから。国内ルール、特に国内ルールでトラブルが発生したときに、
はい、
それをどうやって解決するんですか、紛争解決手段ってよく言われますけども、だから TPP がね、うん、環太平洋経済連携協定の TPP がそこに大きく焦点を当てたっていうのは、うん、まあ、こう近年のですね、貿易の流れから言うと当然のことであり、だから RCEP はそのあたりがね、非常に曖昧まことしてるんですよ、
はい、
だから中国入ってきたはいいけれども、それは第三者的に公平公正のね、紛争解決の、仕組みが果たして出来上がってるのかどうかっていうところは、うんうん、私はね、大きくね、うん、疑問に思わざるを得ないんですね。
まあ、本当非関税障壁の部分で国内法であったりとか、あるいはその通関を恣意的に運用してるんじゃないかというところであったりとか、もう疑問はね、いろいろ浮かんできますもんね。
だからそこはきちんと乗り越えられてるのかどうなのか、ですから、この理念 RCEP の、ね、理念通りに話が進んでいけば、
はい、
そういったことはやってはいけないということになってるんだけれども、
うんうんうん、
ただこれどうでしょうね、かつてね、はい、全く話ちょっと横にそれるんですけれども、うん、順法闘争っていうストのやり方があったじゃないですか。
ありましたね、国鉄もね、
うん、法律を厳格に守るっていうね、
はい、
で厳格に守ると、要するに足しどころに電車が走っていかなくなったりなんかしてね、
要するにあの制限速度の一番低いところで運転しようとするから、もうノロノロノロノロとしか電車が進まないっていうのね、はい、
だからああいった形が、はい、あの許されてしまう仕組みなんですよ。だからどの程度ね、これ効果があるのかっていうのは、
はい、
やっぱりその中国の思惑一つにかかってるのかなと私は思いますけどね。
まあこの RCEP ギリギリ土壇場のところで、インドが抜けましたよね、
はい、
まあ、その辺でやっぱり中国が、まあ、域内で貿易というか経済の規模としては一番でかいというところで発言権が出てしまいますか。
いや、まあ、発言権というよりもですね、なぜ発言権が出るのかというと、
はい、
要するに自国のマーケットをですね、一つですね売りにするわけですよね、
うん、
要するにそのぐらいでアクセスさせないよっていうことになるわけですから、ある意味で、まあ、この魅力的な、ね、まあ、市場をですね餌に相手の国のルールを変えていくっていうのは中国の戦略ですから、
はい、自分ところのルールは変えずに
変えずにと、
まあ、そう考えると、まあ、日本にとってはまあ、使えるところはあんまりないかもしれないってことですか。
いや、だから加えてですね、経済安全保障であるとか、
はい、
日米連携の中でこれはどの程度機能するのかね、
うん、
中国サイドの最大の狙いってのはやっぱり技術移転にありますから、
はい、
そのあたりをですねやっぱりどう、ね、立ち位置を持っていくのかっていうのは日本の最大のポイントだと思いますけどね、
うん、まずは RCEP 発行というニュースについて取り上げました。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。米ロ首脳電話会談、ウクライナ情勢で協議。アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領が去年12月30日電話会談を行いました。バイデン大統領はロシアがウクライナに侵攻した場合断固とした対抗措置を取ると警告。両首脳は協議の継続で一致したものの双方の溝は埋まらず、今後のウクライナ情勢については不透明な状況です。去年12月30日と言いますと、日本時間だと、まあ、先週の金曜日と、いうことになりますけれども、まあ、協議は平行線だとなっております。
まあ、12月一月でね、2回目となる協議なんですけれども、
はい、
まあ、それだけやってるってことから考えてですね、相当事態は緊張緊迫してるってことはこれ間違いないだろうなと思いますね。で、ただ、双方のですね、まあ、主張といったりですか、はい、要求が、まあ、かなり乖離している、離れているためにですね、やっぱりどこで落としどころができるのか。だから、はい、ロシアとしては、要はウクライナは一言で言ってしまえば干渉地帯、つまり両双方のね、つまり NATO でも、ロシアでも、 シアでも、の影響力下にないそういう干渉地帯にすべきだと、ね、だから NATO は、まあ、撤退しろというようなのが主張ですよね、はい、でそれに対してアメリカはですね、はい、要するにウクライナロシア国境地帯に展開しているロシア軍部隊のね、これを撤退と。ですからあの、ね、あの折り合うところがなかなか見出せないんですよ。どっちが先なのかっていうね。でしかも時間軸も違うためにですね、
時間軸も違う、
はい、あのだから撤退するのは簡単だけれども、うんうん、要するに勢力に置かないというのは何をもって、はい、そう NATO の、ね、影響力下に置かないのか、はい、もちろん NATO 加盟という一つの、ね、形式のところはあるけれども、それ以外のものもありますからね。
もうね、 NATO 加盟はウクライナはしていないというところで、はい、まあ、どうするかっていうことになってきますもんね。
あのですから将来にわたってそれを確約して、はい、そして NATO の、ね、部隊を、うんうん、展開させない、はい、基地も作らせないと、うん、でそれをどういう誰がどういう形で保証するのか、でこれウクライナが保証してみたところで、ロシアは納得しないでしょうからね、
はい、あやっぱりそこはウクライナ政権が変われば変わるだろうというようなこともロシアとしては警戒感としてあるわけですかね、
まあ、あのロシアの言い分というのも我々見ているのはほとんどが西側諸国からの報道じゃないですか、
う
ん、
そうですね。
でそうすると一方的になってしまってね、ロシアの言い分からするとやっぱりロシア内閣でもロシア経済の生命線というのは、はい、ヨーロッパなどに対するですね、うん、やっぱりエネルギーなんですよ、エネルギー輸出なんですよ、はい、そうするとやっぱりそのあたりを、パイプラインをウクライナが通っている以上ね、やっぱりその、自らの生命線をウクライナが握っている、うん、でそこに NATO が影響力下を行使すればですね、ロシアそのものの喉元に合い口を突きつけられたようなそういう状況になってしまいますからね。
まあ、その辺をこうどうヘッジするかというあたりで、それこそウクライナをスルーして、ヨーロッパに西ヨーロッパに向けてガスパイプラインを作ってみたりとか、
はい、
まあ、それをアメリカが実情、まあ、今止めている状態ですよね、
まあ、というよりもですね、安全性の確認なんですね、あれ、あの建設そのものが1年以上遅れてしまったためにですね、うんうん、ようやくその、安全性のチェックに入ることができて、それがちょっと遅れているということなんですけども、うん、で加えてどうでしょうね、やっぱり、ロシアのね、はい、一番のベースのところとしては、うん、ウクライナは自国なん、要するにロシアと一体なんだっていう意識がありますからね、で、ここ近年ロシア、特にプーチン政権の動きを見ていくとですね、
はい、
結構ね、歴史的なといったんですか、あの問題にも結構関与し始めててですね、ソ連の再評価ってのが始まってるんですよ。
あ、はい、
ね、これまでの、ロシア政権というとソ連の否定ということをしてたんだけども、
はい、
ソ連を再評価して、うん、要するにむしろあの時の大国のソ連に、ロシアは戻っていくんだと、
はい、
ロシアは大国なんだというのが、一つあって、で加えてスターリンの再評価までし始めてるというのが今のプーチン政権なんですね。そう考えていくとウクライナってもうまさに自国の勢力圏だよ、何勝手に入ってきてんだというですね、これが一番ベースにある。 もちろん現実問題としての、リスクヘッジもありますよ、
はい、
ただそれ以上にですね、歴史観というのがそこに横たわってるんですね。
でそれを自分へのこう求心力のテコに使おうとしていると、
そうですね、だからプーチン体制の正当性というのはそこに依存していくわけですからね。で加えてただね、はい、ロシアとしてもですね、ただウクライナ侵攻というのは確かにウクライナの正規軍というのは非常に脆弱なんだけれども、
はい、
要するにあのウクライナっていうのはですね、まあ、ゲリラ戦を得意とするそういう歴史的な経緯があるんですよ。
なるほど。
あのですからウクライナ その財閥といったのお金持ちなんかがですね、自らプライベートアーミーを雇ってですね、で武器なんかを今輸入し始めてるんですよ。
そうなんですか。
である意味で泥沼、ロシアっていうのは確かに正規戦同士のですね戦いには強いんだけども、はい、ゲリラ戦というのは過去ことごとく負けてきた経緯がありますからね。
ああ、そうなんですね。そうすると、で、あの、アメリカの側は、経済制裁はするけれども、ね、まあ、軍は出さないというようなことを、まあ、バイデンさんが口走ったりもしてますよね。
ね、
今後どうか関わってきますか。
で、ただ、その経済制裁をすると、うん、今、EU と、ロシアのですね、エネルギーの、その依存関係っていうのは相互に強いですから、う
ん
う
ん、はい。
立ちところにその例えば決済手段を失ってしまうとかね、これはヨーロッパ経済も大混乱に陥る可能性があるから、アメリカとしてもですね、これ完全にソ連時代のように、ね、デカップリングしてるんだったらいいんだけれども、
はい、
今のようにですね相互依存の関係にあると経済制裁をやるとそれがブーメランのように返っていかない、そういう状況ありますから、これもねなかなか難しいんだろうなと思いますけどね。
国内世論に引っ張られて強硬策を取らざるを得ないようなところもある プーチンさんと、そしてまあアメリカはアメリカでそういう事情を抱えていると、
はい、
双方だからなんというかブラフの出し合いみたいな感じにもなりますか、脅しをかけ合う。
だからそれがね、何かこう、何かのきっかけで、
はい、
実際のね、軍事衝突に結びついていって、それが拡大するというね、状況だけは回避しようということなんでしょうけどね。
これそうなるとそのプライベートアーミーっていうのは少しこう不確定要素としてちょっと怖いところありますね。
まあ、出てくるでしょうね、はい。
そして2つ目、こちらのニュースです。中国習近平国家主席、新年の演説で台湾統一に意欲。中国の習近平国家主席は12月31日国民に向けた新年の演説を行いました。演説の中で習主席は、祖国の完全統一は中国と台湾の同胞にとって共通の願いだと語り、台湾統一に向け自信と意欲を示しました。来月には北京冬季オリンピックパラリンピックも控えているという中で、年末恒例のテレビ演説を行ったということであります。
まあこれでね、ほぼほぼですね、国家主席として3期目を確実なものとしている、
はい、
3期ってことは、未来永劫みたいなね、状況にもこれ展望されるわけなんですけども、
はい、
そうするといよいよですね、やっぱりこう遺産作りといったらいいんですか、どうなんでしょうね、毛沢東、
はい、
小平に続くですね、そしてね、習近平体制としての遺産作りということで、台湾統一というところを中心に位置づけている、
はい、
で加えてですね、やっぱり香港の状況を見てみるとね、平和的な統一で、一国二制度っていう制度がもうほとんど意味をなさないっていうことが、やっぱり台湾の、ね、人たちに対して、市民に対して目の当たりにしたわけですから、そうするともう中国の選択肢としてはね、
はい、
武力統一しかないという状況で、それをやるかやらないか、やるとすればいつなのかっていうところまで、来てるのかなと思いますけどね。
いや、そうなってくるとものすごく事態はこれ緊迫してきてるってことですよね、本当は。
そうですね、ですからそれが、一人習近平国家主席のですね、
はい、
胸一つ、
になってくると、
はい、
で、いろんな人が指摘してますが、それこそね、安倍元総理も、シンポジウムなど言ってますけれども、台湾有事というのは日本有事であって、日米同盟の有事であるんだという話、だから日本はもう人ごとじゃ全くいられないですよね。
だから日本のね、すぐ隣に台湾があるからだけではなくて、
はい、
どうなんでしょうね、これからね、一番経済成長が望めるというか、唯一経済成長を望めるのは、この、特にですね、西環太平洋地域なんですよ。
世界で見て。
で、そうするとそこにですね、はい、さっきの RCEP の話じゃないけれども、経済連携協定の話じゃないけれども、やっぱりそこに強くね、関与していこうとする中国のスタンスって見て取れるわけですよね。そういった意味でもですね、台湾を抑えて、そこからそこに、外にですね、
はい、
軍事力の影響力を行使していくっていうのは、これ経済と裏腹の関係にあるわけなんですよ。で、そうするとそこを取られてしまうと、
はい、
じゃあ日本にとってね、じゃあその、経済であるとか貿易を考えていくと、やはり、生命線というところにもなってきますからね。
そこを取られるということは、南シナ海を日本の船が安全に航行できるかどうかということにもつながってきますよね。
はい、
そうすると、日本これだけ外からエネルギーだとかなんだとか輸入をして持ってるところが、日本が干上がる可能性も、
で加えてそのマーケットからね、日本が、はい、出ていかざるを得ない状況になってしまうとね、
退出せざるを得ない、そうなってくると、これ一言どころかっていろんなところに影響が出て
くる。もう国益に直結する、
はい、
だから安倍首相の指摘っていうのは、ズバリ的中してるし、だからこそ、中国サイドが、
はい、
安倍発言に対して激怒したっていうのは、そこの背景にあるわけですよね。
深夜に大将を呼びつけてっていうのは、そういうところが、
本質をついてるからですよ。
いや、今年はそういう意味では難儀な一年になりそうですか。
緊迫してくるでしょうね。
この時間、須田慎一郎さんとお送りしました。おはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。チ・ミョングアンさん。 1970年代から80年代の韓国軍事政権時代の民主化運動の実態を日本の月刊誌を通じて世界に発信した元大学教授チ・ミョングアンさんが今月1日に亡くなりました。97歳でした。ご家族が明らかにされたところです。脳梗塞のためソウル近郊の病院で亡くなられたということですが、まあ、この方月刊世界に、当時 TK 生というペンネームで、
そうですね、
出されていた、
はい、韓国の、ね、軍事政権の実態を、はい、この世界月刊誌世界っていうね、今では考えられないぐらいにこの世界っていう雑誌は影響力あったんですよ、
はい。
普通、まあ、大学生、まあ、学生だったら、世界を読むのは必須みたいなね、ふうにも言われてましたしね、
はい。
まあ、そこを通じて日本国内だけじゃなくて、世界を通じて全世界にですね、韓国のその軍事独裁政権の圧政についての実態を発信したっていうこともあって、
はい、
結構注目す、かなり注目されましたし、で加えてですね、なんで国内情報がこれだけ漏れてるんだと、要するに証言ベースだけじゃなくて資料なんかもどんどんどんどん漏れてきたっていう経緯があってですね、
はい、
で、まあ、韓国の当時の KCIA 中央情報部なんかはですね、はい、やはり TK 生が誰なのかっていうことを、まあ、突き止めるためにですね、まあ、本当か嘘かは分からないけれども、
はい、
東京は、ね、神田神保町にある岩根書店本社の周りをですね、KCIA の要員が、はい、ずっと日夜ですね監視をしたなんていうね、というのを言われてたんですよ。
そういう時代ですか。
それでもその正体がつかめなかったということなんですね。
そうだったんですね。
で、どういうルートでこれね、情報を、TK さん、TK 生さん、チーさんっていうのはですね、
はい、
まあ、ずっと日本に在住していて、で、なぜその国内の、韓国国内の情報統制されている情報がどんどん入手できたのかというと、もともとクリスチャンなんですよ。
は
い、
で、
そしてですね、韓国って、やっぱり、キリスト教徒多いじゃないですか。
多いって言いますね。
教会も多い。
はい。
で、そこからですね、まあ、人事異動等々出てくる、牧師さんが持ってきた資料、証言、あるいはそのルート、
はい、
っていうとこからですね、どうもその極秘情報を入手したみたいなんですね。
1972年に来日されて、そこから20年間亡命生活を送ってらっしゃった、じゃあその時にそういうルートで情報を入手し、そしてそれをこう適宜発表していったという形、
まあ、ですから2000年代入ってからですからね、2003年ですか、
そうですね、
筆者が公表されて、はい、自らが公表して、それで初めて我々の TK 生っていうのが、小さなんだということが分かったということなんですよ。
これね、民主化したのは、ね、1980年代の終わりですよね、にもかかわらず、やっぱりそれまでっていうのは、明かしたら命の危険がとか、そういうことがあったんですかね。
そうですね。ですから、そういった意味で言うと、まだまだですね、まあ、ここ最近じゃないですか、その、韓国の情報機関というのが、
はい、
かなりマイルドになってきたっていうのは、ね、こう数年の話ですよ、はっきり申し上げて。で、それまではですね、
はい、
やっぱり、韓国の人たちにとって、特に KCIA、中央情報部の存在というのは、はい、もう振り上がるような、その名前聞いただけでも振り上がるような、そういうような対象でしたからね。やっぱり今先ほどね、飯田さん言われたように、
はい、
命の危険というのを感じたんじゃないかなと思いますね。
で、チさんは、まあ、93年に帰国されてますけれども、金大中政権の下で、日韓の文化交流に関する政府の諮問委員会の委員長などを務めたと、確かにあのぐらいから、ね、それまでは日本のこう歌謡曲だとかって表向きは禁止されてたんですもんね、
はい、だからそういった意味で言うと、やはり日本の、ね、そういうメディアであるとか、あるいはその協力者に対してですね、感謝の念というか理解があったんだろうなと私は思いますけどね。で、これね、その連載についてはですね、岩波新書になりましてね、
はい、
で我々なんかはですね、やっぱり高校生の時の必読書みたいな、
あ、そうですか、
それぐらい影響あったんですよ。で、加えて日本で言うとですね、60年代安保、はい、70年代安保、70年代安保で、まあ、学生運動のですね、党首たちが、まあ、ね、目標を失うという状況、それに対してですね、韓国の民主化運動に、
はい、
協力するという人が結構いたんですよ。
はあ、なるほど、そっか、そこへ来て世界での連載は73年から始まってるから、これ時系列的にもちょうどどこに情熱を向けていいんだっていう人たちがこう殺到したという感じ
ですか。そうなんですね。でその時もですね、
はい、
やっぱり実名ではなくて、ペンネームだとか匿名で、協力する、やっぱりその傾斜への存在は強かったですからね、日本人もやはりそういうような 形で、ね、偽名で活動してたって人が多いですね。
なるほど。それやっぱあれですか、日本国内であっても金田一中事件みたいなものがある
可能性
がと。
ありますか。
まあ、あれにもね、KCI がかかってたんじゃないかということはね、言われてますが、やっぱそういう、こう、意識みたいなもの、日本の中にもあったんですな、あの当時。
いやいや、もう、大腕を振って KCI は日本の中で活動してましたから。
そういう時代であったと、はい。まあまあまあ、その時の、こうね、運動側の人たちが今、まあ、ムンジェイン政権の、中枢にいると、
ね、
まあそうすると保守叩きみたいなものはもうその辺のこう感情というか経験みたいなものもないまぜになってきているってことがあります。
そうだから精神的だけではなくて肉体的にも相当ですね迫害を受けた人たちがいますから、はい、やっぱりその恨みといったらですか、まあ恨みだけではないにしてもですね、
はい、
それに対する反動というか揺り戻しっていうのは結構強いものがあるんじゃないかなと思いますけどね。
まあそうするとまあね今年大統領選がということになりますけれども、ええ、まあ、まだその辺のこう感情的な部分も含めてのイデオロギー対立というものは残っていきますか。
まあしこりは残ってるでしょうね、うん、ですから軍事独裁政権ですから、
はい、
それに対する対抗としては極左なんですよ。ですからその名残っていうのは例えば、労働組合共に民衆との、ね、労働組合にもありますし、はい、
うん、
でそれと連携する日本の労働組合もありますからね。
今日のキーワードチ・ミョングアンさんでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。河野克俊前統合幕僚長に直撃、2022年日本の安全保障はどうなる。今朝のスクープアップは2022年日本の安全保障について、河野前統幕長にお話を伺ってまいります。お正月から国防であります。お電話つながっております。河野さんおはようございます。
おはようございます。
明けましておめでとうございます。こちらこそ本年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ河野さん、まず本題に入る前にですね、
はい、
お正月ということで、まあ、ただ国防に関してっていうのはこれもう盆も正月もないと思うんですが、任務ってどうなってるんですか。
まあ、自衛隊の場合は、ね、休むわけにはいかないので全員がですね、したがっては、まあ、今でもソマリア沖とかホルムズ海峡に行っておりますし、 あと南極観測船のしらせっていうのがあるんですけども、これも自衛隊が運航しておりまして、
そうですね、
まあ、今も行っておるわけですよね、
はい、
したがって、まあまあ、今正月でもまあ働いておる。ただ交代交代ですよね、もちろん、はい、休んでる人も休んでますし、でまた年が明けたら交代するという感じですかね。
河野さん、何度もね、統幕長としてもお正月迎えられたわけですけれども、
はい、
あの当時っていうのは、正月でもやっぱり緊迫してた年は緊迫してましたもんね。
そうですね、まあ、2016年とか2017年と北朝鮮のミサイルが非常に激しい時でしたから、まあ、ずっとだから、はい、それで防衛省の近くに官舎がありましたので、指定官舎が、そこでずっと待機はしておりました。
じゃあもう、まさに常在戦場というような形で、
官舎で待機しておったということですね。
なるほど、
はい。
さあそして本題であります。今年の2022年日本の安全保障というと、まあ、総理も明言されてますけれども、国家安全保障戦略、これを今年末までに改定するんであるという、はい、ところであります。はい、これがこう策定されたのは2013年の12月、この時は加納さん元気でいらっしゃったわけです
よね。はい、元気でした。はい、
当時からやっぱりブラッシュアップすべき部分というのは様々ありますか。
そうですね、まあ、あの時は、まあ、まあ、中国の脅威と言われてたんですが、まあ、非常に、まあ、近年、やっぱその中国の脅威っていうのが非常に大きくなってきて、
はい、
なおかつ台湾海峡問題っていうのが非常に、まあ、クローズアップされてましたです、されてくるようになりましたですよね。
はい、
まあ、当時と比べてそこはやっぱりだいぶ違ってきてますから、やっぱもう一回、冷静に分析をして、練り直すということは必要だと思いますけど。はい、
これ、メディアで言われてるのは、何かこう、敵基地攻撃能力であるとか、はい、経済安全保障であるとか、はい、まあ、ちょっとこれミクロの話が入ってきてるなと思うところがあるんですが、
はいはいはい、
これ戦略としてはもっと大きな視点で捉えるべきですか。
あ、そうですね、やっぱり私、まあ、私の個人的な考えなんですけど、 日本が専守防衛、日本の国柄としてですね、絶対に国際紛争を解決する手段として武力を使えるということは、これも大賛成だし、堅持すべきだと思うんですが、
はい、
ただ日本がこう、攻められた時ですよね。で、この時まで専守防衛、専守防衛ということが、まあ、今でもやられてるんですけど、したがって、その中で敵基地攻撃問題も語られるわけなんですけど、
はい、
もう一回そこら辺はちょっともう、整理し直した方がいいんじゃないかなとは思います。今の国際情勢を受けてですね。はい、
これはその現憲法下の整理は可能ですか？
私は可能だと思うんです。ただ、まあ、それは憲法上無理だという方もおそらくおられると思うんで、まあ、そこはちょっと議論していただきたいなと思うんですよね。はい、
まあ、それはかつて、鳩山一郎総理が座して死を待つべきものではないというふうに答弁されたと記憶され、はいはい、してますが、まあ、その辺はやっぱりこう引いてきて、準備はすべきだっていうところになるわけですか。
そうですね。だから日本が攻められた時に必要最小限、必要最小限ということが本当に正しいのかということなんですよね。で、やっぱ全力を挙げて国民を守るという姿勢をやっぱり私はもう一回示すべきだと。で、その時にはやっぱり攻撃するということも含めてですね、
はい、
検討していただきたいなと思いますけど。
はい、スタジオジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、お話伺わせてください。よろしくお願いします。
あ、こちらこそおめでとうございます。
あ、おめでとうございます。ここ近年ね、経済安全保障というね言葉で、要するに民間とのその協力っていうのが、はい、やっぱりこう前面に出てきましたよね。
はい、
今後ですね、自衛隊ないしは防衛省としてのね、やっぱり民間協力ってやっぱり進めていかなきゃならないんだろうと思うんですけども、
はい、
あとどんな課題があるんでしょうね。
やっぱり経済安全保障ということでいけばですね、やっぱこの技術をいかに、やっぱ発展させるかということですよね。やっぱ防衛産業ですよね。これ今非常に疲弊してまして、やっぱり今回の、コロナ禍でも、やっぱりやっぱ国産ということがやっぱり、非常にやっぱり大事だということは皆さん気づかれたと思うんですよね。さて今この防衛産業の育成ということについてはやっぱり力を入れるべきじゃないかなと思っておりますけれども、経済という観点からいけば。
で、加えてですね、はい、アカデミズムといったりですか、やっぱり学問の分野との連携、私にこれ必要だと思うんですよ。
そうですよね。
で、このあたりって、はい、やっぱりなかなか進んでいかないんですかね。
進めてほしいんですよね、こちらとしては。うんうん、ただ今、学術会議の問題もありまして、まあ、軍事的な研究については非常に拒否されるという今状況なんですが、で、ただ、中国のですね、なんか千人計画とか言って、はい、そちらの方にはなんかこう、足を踏み入れられてるということもあって、
うん、
そこら辺がちょっと納得いかないんですが、やっぱ軍事というのはやっぱ国を守って、国民を守るということですから、そこはちょっと冷静に考えていただいてですね、広く、こう、学術関係においても、防衛との協力をやっていただきたいなと思いますけど。
さあ、メールやツイッターでですね、リスナーの方々からも菅野さんにぜひ聞きたいと、
はいはい、
こういうことがいろいろいただいてるんですが、台湾についてっていうのは、まあ、非常にこう、興味を持たれてる方が多いと。で、これ、もし、こう、台湾でのその、有事というか、まあ、武力による統一というものを、もし、中国側が出てくるとしたら、どういうシナリオが考えられますか？
まずやっぱり軍事バランスがですね、
はい、
やっぱ中国側に有利という判断されれば、やっぱ軍事侵攻というのは一番これ手っ取り早い話ですから、
はい、
あり得ると思うんですよね。でもそれがあとよく言われるのはサイバーとか、
はい、
そのフェイクニュースとかですね、まあ、台湾国内を混乱させて、
はい、
まあ、臨時革命政府内を立ち上げて、それを要請で入るとかですね、
はい、
あと離島を侵攻してですね、
ま
あ、離島はおそらく簡単に中国を侵攻できると思いますので、まあ、それを足がかりにやっぱ台湾の国内を混乱させるというようなやり方とか、まあ、それはいろいろとあると思うんですよね。はい、
離島というと、まあ、南には東沙諸島というところがある、はいはい、これが取り沙汰されてもおりますが、はいはい、ところが北には尖閣もありますよね。
そうですね。
もし有事となった場合というのは、はい、
尖閣についてはですね、中国のその考え方っていうのは、台湾の一部だっていうのが中国の考え方なんですよね。
だ
って台湾を、まあ、統一をするということになれば、
はい、
尖閣は別という話にはならないんですよ、中国の論理からいくと。本当はやっぱ中国は一括なんですよね、
はい、
台湾尖閣は、まあ、そのことはやっぱり日本はよく理解しておくべきだと思いますけども。
そうするとその好むと好まざるとにかかわ わらず、こうまさに安倍元総理が指摘した台湾有事は日本有事ということに自動的にこれはなるというふうに思って
ます。それは軍事的に考えれば距離感ですよね、もう大体100キロぐらいしか離れてないわけです、そんな与那国島と台湾はですね、
はい、
したがってもう軍事行動をすれば当然、そこを日本は全く火の粉がかぶんないという話はもうおそらく考えられないんですね、軍事的には。はい、だからですから安倍総理に言われたことは、ある意味常識的なことを言われたということだと思いますけど、
そして、日米同盟の有事だともおっしゃいましたが、アメリカ軍どう動きますか。
はい、ですね、アメリカにつきましてもですね、沖縄に海兵隊が駐屯してるわけですね、目の前に。
はい、
で、第7艦隊っていうのが横須賀に展開してるわけですね。
はい、
となるとですよ、目の前で紛争が起きてるのに、全くアメリカが動かないっていうことは、考えられないですよね。基本的にはですから台湾有事になればアメリカが動くということは、もう必然だと思います。
で、これね、そこに対して、こう、日本の備えという部分はいかがですか？
これですね、考え方としてですね、中国はもう明言してるんですけども、台湾は、を統一するというのは歴史的任務って言ってるわけです、彼らは。したがって、やるやらないの話ではなくて、私も今いつも言ってるんですけど、
はい、
条件が整えば必ずやるんですよ、この問題はですね。ただし、やれないっていうことはあり得るわけですよ。はい、やれない
ということ
は。
やりたいけどやれないと。
やれない、で、このやれないという状況に、やっぱり日米が協力して持っていくべきだと思うんですよね。ですから、やらないだろうということではなくて、必ずやると。しかし、やれないという状況を作るという、これは危機管理全般に言えることですけど、これが危機管理の王道だと思うんですよね。
そうすると、もうアメリカとも、そして他の国ともがっちりと守っていくっていうことが必要なんですか。
そうですね、やっぱり対中国という観点からいけば、やっぱり多国間で、やっぱり中国の行動は良くないんですよということを、示すということがやっぱり一番有効だと思うんですよね。
なるほど。
はい。
加納さん、朝日からどうもありがとうございました。
ありがとうございました
。
またぜひスタジオにもお越しいただければと思いますので。
またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。河野前統合幕僚長にお話を伺いました。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや、最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。